徳島県東三好町議会平成28年11月10日発行の声の議会だより東三好2016-42号9月議会号をお届けいたします。主な内容は平成27年度決算認定、一般会計79億7942万円、災害時の迅速な対応のために分担金徴収条例の一部改正、一般質問に5人などです。表紙の説明、三鴨町の青年団活動の一つとして青年代行を始めましたが、平成元年より三鴨中学校に引き継がれました。今年の体育祭では3年生17人、2年生5人の22人で勇壮な太鼓を披露しました。その模様が写真掲載されております。それでは本文に移ります。2ページ、平成27年度決算を認定。一般会計79億7942万円、前年度比8億6717万円減。平成27年度の一般会計、5つの特別会計と1つの企業会計の歳入・歳出決算認定の議案が開会日に提案されました。一般会計の歳出額は79億7942万円と、前年度に比べて8億6717万円の大幅な減額となっています。各常任委員会では、私たちが納めた税金や国からの補助金がどのように使われたのかを慎重に審査し、閉会日にはすべて原案の通り認定しました。平成27年度決算のあらまし、一般会計は歳入総額が86億4361万円で、平成26年度と比較すると7億4112万円の減少で、率にして 7.9% の減となっている。歳出総額は79億7942万円で、前年度比8億6717万円の減少で、率にして 9.8% の減となっている。これは平成26年度に閣議決定された地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に伴い、東三好町、町、人、仕事、創生総合戦略の策定や、それに位置づけられた事業などを実施しているが、道整備事業や社会資本整備総合交付金事業費、三好広域連合清掃消防事業負担金の減少のほか、前年度の土地開発基金廃止に伴う内部取引が改善したことなどによる。また、各種経費の削減、調剤の発行抑制効果から、歳出における計上経費も減少しており、財政の弾力性を示す計上収支比率のほか、財政健全化法に基づく財政指標についても改善が見受けられた。特別会計は、5事業、国民健康保険事業、簡易水道事業、公共下水道事業、後期高齢者医療事業、三鴨財産区。一企業会計、水道事業については、事業目的に沿った運営に努力し、実質収支、資金不足、剰余額は黒字となっている。しかしながら、公共下水道事業は一般会計より多額の繰り入れが行われているので、今後、加入率の向上など、経営改善を図る必要がある。調査については、簡易水道事業特別会計において、 第一浄水場の施設整備により、地方債、現在残高、借金が増加しているが、一般会計及び公共下水道事業特別会計、水道事業会計については減少しており、全体で2254万円の減となっている。また、基金、貯金については全体で前年度比4億9318万円の増となっている。今後の調整の運営、引き続き財政の健全性を維持するとともに、総合戦略に掲げる4つの基本目標、安定した仕事を創出する、人の流れを作る、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える、町に活気をもたらし、安心して暮らすことのできる環境を作るの達成に向けて、各種施策を確実に推進し、将来にわたって活力ある東みよし町が維持されることを強く期待するものである。監査委員の意見書より抜粋。3ページ、平成27年度、会計別基金、貯金残高の状況、区分、残高、前年度比の順に述べます。一般会計、61億7914万円、プラス4億9410万円、特別会計、3億872万円、マイナス92万円。定額運用基金は両年とも7637万円。合計残高65億6423万円。前年度比4億9318万円。会計別調査借金残高の状況、区分、残高、前年度比の順に述べます。一般会計、100億7343万円、マイナス4780万円。特別会計の簡易水道事業、1億8148万円、プラス1億1849万円。特別会計、公共下水道事業、8億5156万円、マイナス5918万円。水道事業会計、8億5870万円、マイナス3405万円。合計残高、119億6517万円。前年度比マイナス2254万円。各会計の決算の歳出額と採決結果、区分、歳出、前年度比、採決の結果の順に述べます。一般会計79億7942万円、マイナス8億6717万円、全員賛成。特別会計の国民健康保険事業、14億3205万円、マイナス456万円、全員賛成。特別会計簡易水道事業、2億2236万円、プラス1億4786万円、全員賛成。特別会計公共下水道事業、2億3793万円、プラス722万円、賛成14、反対1。特別会計後期高齢者医療事業、1億8203万円、マイナス617万円、全員賛成。特別会計三鴨財産区、3万円。 マイナス1万円。全員賛成。水道事業会計。収益的支出1億1963万円プラス310万円。全員賛成。資本的支出6864万円マイナス2805万円。全員賛成。4ページ。平成27年度決算審査。どうする？滞納金。総務、産業建設、教育厚生常任委員会では、平成27年度の一般会計及び5つの特別会計や水道事業会計の歳入、歳出決算審査において、それぞれの担当者から町の財政状況や町税、町営住宅家賃、水道料金や保育料などの滞納についての説明がありました。その内容を報告します。町営住宅滞納集計、滞納金額別集計、滞納金額の範囲、人数、合計滞納額の順に述べます。滞納金5万円未満、12人、29万9300円、5万円以上から10万円未満、9人、72万7200円、10万円以上30万円未満、15人、285万9640円、30万円以上50万円未満、9人、364万7700円、50万円以上100万円未満、12人、828万3400円、100万円以上11人、2233万900円、滞納金の合計、68人、3814万8140円、平成27年度、三鴨地区、251万5100円。累積で、三鴨地区は2976万1340円。三好地区、平成27年度、39万7000円。累積、838万6800円。総計、3814万8140円。平成28年8月31日現在の数字です。保育所別保育料の滞納状況。平成27年度、三鴨保育所101万6500円、累計435万2500円。三好保育所27年度50万8000円、累計338万7000円。美濃田保育園、27年度、48万4000円。累計、188万3500円。美濃乳児園、27年度はありませんでしたが、累計で31万7750円。総額累計、994万750円。平成28年5月31日現在のものです。保育所別給食費の滞納状況。平成27年度、三鴨保育所9万9000円、累計22万2000円。三好保育所27年度2万4000円、累計11万9000円。合計34万1000円。平成28年5月31日現在。 児童クラブ別負担金滞納状況。平成27年度、蛭間児童クラブ7万円、累計63万5200円。安城児童クラブ27年度3万8000円、累計23万3600円。加茂児童クラブ27年度3万8000円、累計3万8000円。三所児童クラブ27年度7万2000円、累計8万2000円。総合計98万8800円。平成28年5月31日現在。徴税、国民健康保険税、滞納、不納欠損額。税別、滞納額の累計、不納欠損額の順に述べます。個人町民税1359万9341円、932553円。法人町民税129万3800円、20万円。固定資産税3221万9100円、344万2985円。軽自動車税282万2233円、29万7500円。国民健康保険税4946万8777円、281万3500円。合計滞納額累計9940万3251円、不納欠損額768万6538円。平成28年5月31日現在。上水道料金滞納状況。平成27年度411件156万1340円、累計2351件金額926万2950円。平成28年9月7日現在。
5ページ、簡易水道料滞納状況。三好簡易水道、平成27年度133件364780円、累計416件112万7820円。桁簡易水道、平成27年度12件18920円、累計128件257660円。鴨山簡易水道、平成27年度24件48530円、累計94件286140円。平成28年9月5日現在。公共下水道料金滞納額状況。平成27年度4件27310円、累計23件115890円。平成28年9月7日現在。財政健全化法、健全化判断比率、早期健全化基準を超えると財政再建のための計画を作り、財政の立て直しを図る必要があります。指標、実質赤字比率、一般会計を中心とした赤字の割合、早期健全化基準 14.89%、 連結実質赤字比率、すべての会計の赤字の割合、早期健全化基準 19.89%、 実質公債比率、年間の借金返済額の割合、平成27年度 7.0%、 早期健全化基準 25.0%、 将来負担比率、将来に負担が見込まれる負債の割合、早期健全化基準 350.0%。 町営住宅家賃滞納では、滞納者が昨年度76人から8人減り68人となり、滞納総金額は約16万円減損3814万円となっている。滞納徴収の成果が現れているが、裁判による徴収も実施するなど、連帯保証人への通知をはじめ、弁護士への相談など一層の改善を望みたい。保育料金については、ここ数年滞納総額が1000万円を超えていたが994万円となっている。児童手当から保育料への直接充当していただくなど、はい、担当職員の保護者へのこまめな働きかけが減額につながっていると思われる。保育所給食費、三好保育所の滞納金の合計は前年度に比べて4000円減らしているが、2つの保育所の総額は2万5000円の増となっている。児童クラブ負担金、昼間児童クラブの滞納総額が前年度より13万円ほど減額し、4児童クラブの滞納総額は100万円を切っている。町民税差し押さえの実施などにより滞納金の総額は前年度に比べて3200万円減と大幅に減少している。不納欠損額の総額も前年度比1334万円の減となっている。上水道料金、滞納金の総件数は前年度に比べ206件増え、総金額も84万円ほど増えている。毎年滞納件数、滞納金額総額が増加している。簡易水道料金については、三好簡易水道では滞納件数を275件減の416件となっているが、総金額では18万円の増となっている。桁鴨山の簡易水道も滞納総額が少額であるが増加している。公共下水道料金については、昨年度と比べて滞納件数は4件増え23件となり、滞納金の総額も2万7000円多い11万5890円と なった。上水道、簡易水道を除いて滞納者に対して督促、差し押さえなど徴収の成果が見られ、滞納金額は減少している。特に町民税の滞納金が大幅に減少している。税金を真面目に払った者が損と思われないように、町民の税負担の公平性を保つためにも滞納徴収に取り組んでいただきたい。6ページ、平成27年度決算質疑、平成27年度の一般会計、特別会計、企業会計決算について、予算がどのように使われたのか、各常任委員会で慎重に審査しました。その質疑の主な内容を要約してお知らせします。一般会計、個人番号カード交付事業、 332枚交付。平成28年3月31日現在。問い、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードだが、事業の成果は？答え、平成27年10月から、世帯主宛てに簡易書き留めで通じカードを6240通発送した。個人番号カードは3月31日現在、三鴨地区で203枚、交付率 49.5%、三好地区129枚、交付率 46.2%、届け出申請については、本人確認を徹底した。平成27年度の経費は424万2000円、事務費51万1000円。農家所得の向上のために、空のそば作り協議会活動、問い、東三好町空のそば作り協議会の事業実績は、総事業費はどのくらいか、答え、5月10日のツールド西阿波での販路拡大 PR 活動に始まり、翌年3月20日の阿波こいでの蕎麦打ち体験を活用した販路拡大 PR 活動など、1年間で13回にわたり事業を展開した平成27年度の総事業費100万円、町からの協議会活動支援事業補助金70万円、県からの地域そば作り協議会負担金30万円、地元木材の活用促進のために木造住宅建築推進事業、問い、この事業の内容と平成27年度の実績は、答え、木材需要の減少により木材の価格が低迷している。そこで地元産木材を利用した新築住宅に建築面積に応じて補助金1戸当たり30万円から50万円を支給し、木材需要を拡大するため事業を実施した。この補助金を活用するには申請書及び設計図面を三好木材地域木造住宅推進協議会に提出し、補助要件を満たしているかの審査を受ける必要がある。平成27年度は4戸に30万円の補助をした。総事業費120万円。利用者の利便性向上のために駐車場拡張事業、問い、駐車場をどのくらい拡張して何台の車を置けるようになったのか。答え、農業者トレーニングセンターの駐車場は町民運動会や東三好祭りなど全町民が集える大きなイベントを開催する際、駐車スペースが少なく来場する多数の町民から苦情が寄せられていた。2201平方メートルを拡張し、62台の車が多く置けるようになった。平成27年度の事業費は1114万円。7ページ、特別会計、国民健康保険事業、問い、特定健康審査事業とはどのような事業なのか、その成果は？答え、特定健康審査は、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病を早期に見つけるため、保健指導を必要とするものを抽出するための事業である。40歳以上の被保険者を対象に受診券を送付し、自己負担金1000円をいただき、集団検診、個別検診にて検診を受診してもらった。平成23年度から事業を始め、平成27年度の実績は集団検診、 548名、個別検診388名、受診率 43.6% と過去最高であった。後期高齢者医療事業、問い、後期高齢者医療事業の被保険者数は。答え、被保険者数は昨年度から29人増え2716人。平成27年度の一人当たりの医療費は108万8030円で、昨年に比べて約3万6000円増え、県下で3番目に高い医療費となった。参考、1位は松重町で、2位は徳島市。簡易水道事業、問い、平成27年度に行った工事の概要は。答え、簡易水道事業は、蛭間、阿代、気多、鴨山地区の4つの簡易水道の総称である。安心安全な水道水を安定して町民の皆さんに供給するため、平成27年度は、水道排水管の新設工事を4箇所及び排水管の敷設替え工事を2箇所行った。総工事費は1202万円。公共下水道事業、問い、平成27年度の管路の延長はどのくらいか。答え、平成27年度は三好貯陸において管路の延長は約 0.94 キロ、面整備ベースで 3.61 ヘクタールを整備した。面整備率で見ると三好貯陸は 80.99%、 97.19 ヘクタール対120ヘクタールを整備したことになる。決算額は5995万円。三鴨財産区、問い、三鴨財産区運営資金積立事業の内容は。答え、財産収入による歳入の全額27,939円、基金利息1,772円、電柱等敷地料26,167円を運営資金積立金に充てた。総額は715万6,000円となった。水道事業会計、問い、平成27年度の水道管敷設替え工事の内容は。答え、水道水の安定供給のため町内に埋設されている老朽化した水道管、特に石綿管の敷設替え工事を2工事590メートル行った。総工費は1,536万6,000円。
8ページ。9月定例会で決まったこと。9月定例会は9月6日から9月16日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では平成27年度一般会計決算、特別会計決算の認定、平成28年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、条例改正や人事案件などを審議し、いずれも原案の通り可決しました。一般質問には5人の議員が登壇して、災害備蓄品や消防団員の加入促進などについて活発な質問を展開し、町の考えを正しました。災害時の対応のために費用の 35% 以内を補助、委員分担金徴収条例をどのように改正したのか。建設課長、この条例は町の一部の人が受益者、利益を受ける人となることについて、その事業の費用に充てるために受益者から 一定以内のお金を徴収するもの、分担金である。この条例には灌漑排水事業や農業用施設災害復旧事業など従来から設定されていた事業がある。これに加えて近年増えている大雨などによる宅地裏の法面の土砂崩れによって個人ではできない土砂除去などの復旧事業に対し事業費の 35% 以内の分担金を徴収する条例を新たに設定したものである。今年6月1日に遡って条例を施行する。補正9月定例会に提案された各会計の補正予算は次の通りです。会計名、補正額、補正後の予算額、採決の結果の順にお伝えいたします。一般会計第2号、1億6494万円、75億7249万1000円、全員賛成で可決。特別会計、国民健康保険事業第3号、251万2000円、14億9210万3000円、全員賛成で可決。会員水道事業第2号、162万円、2億2655万9000円、全員賛成で可決。公共下水道事業第1号、補正額はありません。2億3943万9000円、賛成14、反対1で可決。水道事業会計第3号、資本的支出3350万円、1億7165万円、全員賛成で可決。9ページ、小学校の環境整備のために、駐車場整備事業に200万円。委員、どのような整備をするのか。学校教育課長、現在、加茂小学校グラウンド、北側駐車場、旧三鴨第一保育所跡地は、西側半分、アスファルト舗装を駐車場で使用し、東側半分、舗装ができてない部分は社会体育の倉庫置き場、学校行事の臨時駐車場として使用している。しかしながら舗装ができてない部分には草が生い茂っているので、教育環境の確保のためにコンクリート舗装を実施する。今回協会から3メートルについてコンクリート舗装340平方メートルを行う。幼稚園の耐震補強のために園舎安全対策事業費に170万円。委員、どの幼稚園の耐震補強整備をするのか。学校教育課長、幼稚園施設は園児の学習生活の場であり、日常はもとより災害時においても十分な安全性機能性を有することが求められる。園児先生の安全安心な教育環境を確保するとともに、地震時に安全に避難できるように窓ガラス飛散防止フィルム貼り付け工事を加茂山椒昼間幼稚園に行う。安代幼稚園については現在工事中の耐震改修工事で施工する。フレアリーナの結露対策工事、利用者の安全のために368万円。委員、どのような修繕工事や結露対策工事を行うのか。障害学習課長、平成13年に建設されてから15年が経つフレアリーナ三好。施設内にあるエレベーターは、毎年業者による点検を行ってきたが、部品の経年劣化により交換修繕を行う。同じく非常用発電装置の点検と部品交換を行う。修繕費用190万円。またフレアリーナは空気の流れが悪く急激な温度差で天井の鉄骨柱のつなぎ手部分 14箇所に結露が発生する。そのため水滴が落ちた床は滑りやすくなり非常に危険である。安全対策のため結露防止剤を塗布し結露防止を行う。工事費178万円。結露防止剤は塗り厚1ミリで1平方メートルあたり600ミリリットルの結露水を吸収。長湿性があり湿度の高い時には湿気を吸収し、湿度の低い時には放湿し、室内の温度の急激な変動を和らげる。防カビの役目も果たす。人事案件人権擁護委員天竹勉氏、前任者の任期満了に伴い人権擁護委員に天竹勉氏61歳阿代を推薦することに同意しました。任期は3年です。10ページ委員会審議。東三好町議会では産業建設総務教育構成の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを9月8日、12日、13日に開催された各常任委員会で活発に審議しました。その主な内容を報告します。産業建設、農業の競争力の向上に全営阿波三好に171万円。委員、どのような農業振興事業なのか。産業課長、阿波三好農協管内は中山間地域に位置し、農業経営は零細で、高知も教師を加えて就業者の高齢化が進むなど農業の経営環境は厳しい状況にある。そんな中、県の徳島明日の農林水産業づくり事業補助金を利用してリースのビニールハウス6メートル ×18 メートル10棟を1712万円かけ整備する。消費者ニーズに対応した生産体制を整えるため地域の組合員に多品目少量生産に適した施設を貸し出す事業を行う。県補助金が 30%、 地方補助金が 10%、 阿波三好農協負担 60%。 この事業では産地におけるブランド品目の育成や地域の担い手を核とした供給力と競争力の向上に必要な共同利用機械施設などの導入整備を支援します。産業建設、観光者の安全のためにしだれもみじ展望台改修工事200万円。委員、どのような理由で工事をするのか。産業課長、益川地区宗木の山腹に生えているしだれもみじは長子邸の天然記念物である。多くの人に見てもらいたいと平成17年旧三好町に展望台や歩道が作られた。現在の展望台は設置から10年が経過している。単管などを使用して簡易に作られ、床材が腐食し危険な状況なので解体撤去する。その後、しだれもみじの手前の大地を整地し、新たな展望台を整備する。撤去に70万円、新設工事に130万円。産業建設、高能率造材、機械を導入補助。木材の生産性の向上に222万円。委員、どのような機器を導入するのか。産業課長、三好東部森林組合は経営面積が約1万4000ヘクタール、東京ドームが3034個という広大な規模を30人の現業職員で管理している。急峻かつ複雑な地形や伐採対象木の大経過などの林業における条件に合致した先進的な林業機械の 開発導入を進めている。今回安全性生産性が高く低コストの高能率造材機械プロセッサーと油圧ショベルを導入し作業システムを構築する。購入費1980万円、国補助 50%、 県補助が 5%、 三好市補助 11.25%、 東三好町補助 11.25%、 三好東部森林組合負担 22.5%。
11ページ産業建設。2000年橋の耐震診断橋梁点検に200万円。委員、2000年橋はどこにあり建設されてからの年数は。建設課長、県道丸亀三好線内野地区からちょうど増川線の間にかかる2000年橋、阿山西部地区の広域農道として平成13年度に建設され、開通してから今年で15年が経つ厚生欄干下駄橋、茶色に錆びた橋梁の鋼材耐厚生鋼がひときわ目立つ橋である。今回橋梁下部の耐震診断と橋梁点検を実施する。橋梁の長さ130メートル、幅員6メートル。産業建設、安心した通行のために90メートルの改良工事に1800万円。委員、工事箇所はどこか、またどのような工法で工事をするのか。建設課長、ちょうど江口山口線は排水路がほとんどなく、大雨の時には宅地に雨水などが流れ込み住民生活に支障をきたしている。全線90メートルに排水路を新設する。幅員が狭く車の通行に支障をきたしている50メートルの区間については、道路幅員を 3.5 メートルに拡幅し、町道の山側の石積みコンクリート擁壁高さ3ないし4メートルを施工する。また合わせて舗装工事を行うこととした。設計委託料100万円、工事費1700万円。産業建設、内水被害の減災対策のために排水路工事費の追加1700万。委員、今回行う排水路工事の総延長は。建設課長、日照地区の鍛冶屋敷で県が県道加茂東宮線のバイパス工事延長600メートル、幅員7メートルをしている。昨年の8月からは山側ののり面工事や道路開設工事を実施している。この工事に伴う道路排水や豪雨時に山陰谷に流入する内水を上流域で鴨谷川に放出することにより、幹線農業用水流域や山陰谷下流域の内水被害の減災につなげる。全長 88.3 メートル、排水路断面1メートル ×0.8 メートル、総工事費3200万円。教育構成、園児の安心安全のために保育所送迎バス購入補助258万円。委員、どの保育園にバスの購入補助をするのか。福祉課長、今年4月1日から町立の三好保育所と統合して東部福祉センター東側の新園舎で運営している美濃田保育園、2台ある園児送迎のバスのうち1台が購入から11年が経過し、走行距離も14万キロ近くに達し不具合が生じている。安全性に問題があり、新車両の購入費の補助要望が保護者会から町にあった。園児の安心安全の送迎を支援し、交通渋滞緩和の効果があるので補助をする。美濃田保育園保護者会が300万円を負担し、不足分258万円を町が補助する。
美濃田保育園の送迎バスは保護者が毎月負担金を出し運営をしている。総務地域コミュニティの新拠点に1高田集会所建設工事2100万円、委員集会所は建てられてから何年が経つのか。総務課長1高田地区は三鴨保育所や三鴨中学校などの身近な公共施設のある関係で町内でも数少ない人口増加地域。1地区254人、高田地区260人。平成28年9月1日現在となっている。こうした中、地域コミュニティの拠点となっている一会館集会所は建築後38年が経過し、雨漏りがするなどかなり老朽化が進んでいる。今回地元自治会からの要望もあり、自治会が用意した新しい場所により広い施設、木造平屋建て 134.18 平方メートルを建設する。地元負担額は設計管理委託料プラス建設工事費の1割負担。12ページから15ページは委員会の動き、活動状況を報告します。12ページ町内所管施設視察。8月8日教育厚生常任委員会委員長三好正治、はい、町内施設を視察。8月8日教育厚生常任委員会は所管する施設を視察しました。最初に旧三好保育所を視察。施設については直ちに利用できる状態にあり、委員から各種団体が利用してはとの意見がありました。続いて隣接する老人憩いの家と児童公園プールを視察し、施設の老朽化が目立つので委員から修繕等が必要との意見がありました。次に健康ふれあい館を視察し、担当課長より月に2日だけ使用しているとの説明に、委員から地域の高齢者の集いの場所に活用できるよう検討してはとの意見がありました。次に民営化を検討している三鴨保育所を視察し、所長からは雨漏りの改修の要望、委員からは不審者侵入対策が必要との意見がありました。また安城幼稚園の耐震工事現場と鴨小学校のプール及びグランドのトイレ改修現場について視察し、建設関係者より詳細な説明を受けました。なお両施設とも完成は12月中旬とのことです。9月8日産業建設常任委員会委員長川原翔一、工事現場を視察。9月8日木曜日、産業建設常任委員会は所管する関連箇所の町内視察を行いました。はじめに徳島県発注の県道三鴨東八重山線鴨バイパス工事箇所を視察しました。現地の工事状況を確認しながら、県の担当職員から工事の概要や今後の工事予定について説明を受けました。次に県道丸亀三好線内野工区の工事箇所に移動し、工事概要の説明を受けました。続いて安城第一浄水場で行われている排水池整備工事や急速ろ過器整備工事を視察しました。順調に工事が進み、来年2月末には一連の工事が終わるとの説明を受けました。東部福祉センターへ場所を移し、北側から西に走る町道三政横田線の改良工事予定箇所の現状を確認しました。その後改良工事が終わった農道西原線や町道梅の木線の工事予定箇所の説明を受けました。最後に山所地区の町道高木線の改良工事箇所の説明を受け、視察を終了しました。13ページ、9 9月6日議会改革特別委員会委員長松浦明人。開かれた議会を目指して、議会のあるべき姿を検討していくために立ち上げた議会改革特別委員会、7月22日第2回、8月24日第3回と委員会を重ね、9月6日に第4回の特別委員会を開催しました。徳島県内はもとより、全国各地の町村議会において議会の適切な姿やあるべき姿を検討する流れが進んでいます。全国の町村議会の平均定数は 12.8 人となっており、また1議員あたりの人口が平均で997人となっています。委員会ではこの事案などをもとに、本庁でも議会運営のあり方などとともに定数問題について検討する時期に来ているのではないかという意見が多く出ました。そこで各議員から定数問題についての意見を求めました。定数減の声多数。現時点では意見の多様性が損なわれることや、山間部の人口が少ない地域の声が届きにくくなることなど、定数の削減に慎重な意見もあるものの、住民の中に定数削減の声が増えてきたことなども勘案して、定数削減を検討すべきとの意見が多数出ました。特に10年前の合併に際し、人口1000人に対して議員1人が妥当ということで16人にした経緯がある。現在町の人口が1万5000人を切ったこともあり、2名減の14人にすべきだという意見が多く出されました。ただ削減を行う場合は、議会機能の維持の観点から最低限の定数を決めておくべきとの声もあり、今後は適切な定数について継続して協議を進めることになりました。9月9日吉野川堤防建設促進特別委員会委員長牧山浩一。9月9日昨年度から築堤工事に着手した鴨第二堤防工事高島地区の現場視察を実施しました。築堤工事状況。現地視察後、委員会を開催し、国土交通省徳島河川国道事務所片岡副所長から築堤計画等について説明を受けました。今年度は第二工区の高島地区2件、その他1件の工事を発注済み。稲持谷川碑文工事は本年度から平成29年度にかけて発注予定。高島地区については堤防高約4メートルの暫定ではありますが、延長約600メートルの堤防が本年9月末に完成予定であるとのこと。本年度から平成29年度にかけて発注予定の稲持谷川碑文については、水路断面として幅約4メートル、高さ 3.5 メートル、延長約41メートルのボックスカルバートを2基設置し、国道192号線から工事現場への仮設の工事用進入路については、本年度着手予定であるとのことです。用地取得状況。築堤工事に先行して実施している用地取得状況については、平成28年8月末現在、全体面積21万8000平方メートル、取得面積12万5739平方メートル、取得率 57.6% で、当面の実施箇所として第二工区、稲持谷川から下流側 1.8 キロ、および古川谷川碑文周辺の用地取得を実施しています。また本年度は古川谷川西側の埋蔵文化財調査を実施予定であるとのこと。対岸の宮の丘箇所の整備については、 臨中庭及び宅地のかさ上げ方式での対応を検討しており、今後地元及び町と協議して事案を進めるとのこと。加茂第二堤防完成後の水位上昇については計算上約10センチと考えており、新たな浸水箇所はないと考えている。事業関連として、通称小俣川の整備について、加茂第二堤防築堤後は廃線、川がなくなることから、今後町と跡地利用等について協議を行う予定です。国への要望について、最後に堤防の整備を促進するために国土交通省への要望活動を行うことを決定し、10月末に国土交通省及び財務省に提出することを決定して委員会を閉じました。
14ページ町の政策に生かせ、先進地視察。東みよし町議会では、今後のまちづくりに役立てるため先進地を視察し調査研究しています。8月24日秋田県美郷町、先進的な議会改革の町。美郷町のデータ。平成28年8月31日現在、美郷町は秋田県の南部に位置し、平成16年に3町の合併により誕生した県内有数の穀倉地帯を抱える町で、水の里百選に選定されている自然の美しい町です。人口19,800人、世帯数6,290世帯、面積168平方キロメートル。議会機能の充実を目指して、合併時議会の在任特例を適用して議員定数48人でスタートした美郷町議会。平成19年より議員定数について協議を開始、住民の意見の公聴会を開くなどして、平成20年9月に議員定数を22人とする定数条例を議決。以降段階的に議員定数を削減し、本年6月に次回選挙から適用される定数を16人としました。また美郷町議会では、議会機能の充実やより住民意見を反映する議会運営を目指して、議会の在り方・政策等調査会を設置し、人口対策から予算・決算審査の方式などについて幅広く検討を行っています。また広報・公聴会を開催し、住民や地域団体との意見交換を行うなどして、広く公聴活動を推進しています。8月25日岩手県雫石町、地域コミュニティ推進の町。雫石町のデータ。平成28年8月31日現在、雫石町は岩手県の中部に位置し、温泉やスキー場を有するなど観光に注力している町ですが、行政では地域コミュニティの充実を目指して施策に取り組んでいます。人口17,100人、世帯数6,230世帯、面積609平方キロメートル。地域コミュニティの拡充を、全国の例に漏れず少子高齢化や核家族化、生活様式の変化に伴う地域コミュニティの希薄化を課題としている雫石町では、重点事業として地域コミュニティ形成推進事業に取り組みを進めています。この事業は災害時の地域住民の安否確認や救護などの相互支援など、 地域コミュニティが重要になってくると考え、一定の要件を満たした自治会を地域コミュニティ団体として登録、支援を行うものです。今後の課題。今回の視察を通じて美郷町では議会のあるべき姿を、雫石町では時代の流れに対応するための行政の役割をそれぞれ伺い知ることができました。やはり過疎化や高齢化、地域コミュニティの希薄化などは全国共通の課題であり、それぞれの地域でその地に即した施策を実施していかねばならないということを改めて痛感しました。今回の視察を今後の議会活動に生かしてまいりたいと考えています。15ページ。8月17日勝浦町議会から行政視察。8月17日勝浦町議会地方創生特別委員会の10名が公務の情報課の先進地視察で来庁されました。三鴨庁舎の3階の委員会室で安藤議長をはじめ教育厚生委員会委員一同で歓待した後、場所を三所小学校に移しました。三所小学校では子どもたちが実際に使っているパソコンを前にして川原教育長、高橋支援員より公務支援システムの説明がありました。その後、教育委員会の取り組みについて熱心に質問していました。勝浦町において視察の成果が上がることを祈念する次第です。10月13日四国地区町村議会議長会研修会。議会議員のスキルアップのために。10月13日木曜日、高松市で第57回四国地区町村議会議長会研修会が開催されました。この研修会では最初に会長の森口久氏より10名の議員に自治功労者表彰をした後、名城大学都市情報学部教授の昇秀樹氏による人口減少と地方議会の在り方についての講演や、東京大学教養学部客員准教授の松本真由美氏によるもう一度考える地球温暖化とエネルギー問題と題しての講演がありました。議員一同今後の議会活動に生かすべく熱心に拝聴しました。10月25日堤防建設促進を要望。吉野川堤防建設促進特別委員会委員長牧山光一。10月25日から26日にかけて吉野川堤防建設促進特別委員会8名と安藤議長、川原町長が国土交通省、水管理、国土保全局、財務省主計局および本県選出の衆参両院の国会議員を訪問しました。建設が進んでいる加茂第二堤防工事高島地区の建設促進や無堤地区の早期解消、さらに堤外地の有効活用などについて要望してきました。16ページから20ページまでは町の考えを問う。5人の議員が12項目の質問を行い、町の考えを正しました。16ページ一般質問。町職員の消防団加入促進を。総務課長、意識啓発を積極的に行う。三好正治議員、地球温暖化に伴う大型台風や集中豪雨による河川の氾濫や土砂災害等 思いもよらぬ災害が各地で発生している。また南海トラフ地震や中央構造線による直下型地震も危惧されている。こうした自然災害への不安の中、全国で消防団員数の減少や高齢化などさまざまな課題が出ており、地域における防災力の低下が懸念されている。本庁の1、消防団員の条例定数と現団員数は。答え、総務課長。団員の条例定数は430名で、4月1日現在で383名である。2、消防団員の確保に向けての取り組みは。答え、総務課長。定数充足のためにパンフレットやポスター掲示および地域コミュニティや地元消防団により勧誘活動を行っている。3、庁職員の団員数は。答え、総務課長。4月1日現在、全男性職員94名のうち団員は31名で、加入率は 33%。 年代別では10歳代は2名で、団員はなし。20歳代は15名のうち2名、30歳代は19名のうち7名、40歳代は23名のうち17名、50歳代は32名のうち5名、60歳代は3名で0名の加入となっている。4、庁職員の入団への取り組みは。答え、総務課長。住民の命・財産を守ることは地方自治体の任務であり、地方公務員の責務であるということから、町長訓示等を通じて消防団への加入の意識啓発を積極的に行っている。5、女性の入団促進など現状と取り組みはどうなっているか。答え、総務課長。現状では女性消防団の結成は考えていない。三好議員。庁職員というのは住民の命・財産を守るのも大きな職務である。また消防団員として活躍することは住民と職員との距離がなくなり、コミュニケーション等の構築もでき、地域防災の推進を図る上で大変重要であると思う。未入団の職員については積極的な働きかけをお願いする。東部火葬場の早期改修を。町長、改築に向けて動きたい。三好議員。三好東部火葬場は建築から28年経過し、施設の老朽化が進んでいる。ロビー、待合室、トイレ等が狭く、バリアフリーになっていない。高齢者、障害者等の方は利用しづらく、また職員の応対についての苦情もよく聞く。火葬場の早期の改修と職員体制を見直してはどうか。町長、待合室やトイレ等の狭さ、不便さで施設の拡張の方向であったが、老朽化に伴う炉の傷みも出てきて、煙や臭いも出ている状況だ。三好東部火葬場組合議会でも改築に向けて現状を説明し、改築への賛同も得ている。今後近隣の自治会の皆様方へ説明をして、用地の調査・習得に向けて動いていきたい。また職員体制については組合議会からの通告もあり、来年度以降は管理会社に委託することも検討していきたい。
17ページ。町の公共建築物の数は。総務課長、181施設、総延床面積 9万4000平方メートル。中川雄二議員、町の多くの公共施設が今後更新時期を迎えることから、多額の修繕や建て替え費用に対する財源の確保が必要となる。また厳しい財政状況の中、少子高齢化の進行とともに変化する町民のニーズに適切に対応する必要がある。このようなことから、身の丈に合った行政運営を目指し、長期的な視点を持って更新するのか統廃合するのか、町寿命化などを計画的に行う必要がある。公共施設と総合管理計画の策定状況、いつまでに策定するのか。総務課長、本町の公共建築物は合計で181施設、総延べ床面積94,039平方メートルある。公民館、集会所などの市民文化系施設は79施設、小中学校、給食センターなどの学校教育系施設は10施設、このうち107施設、総延べ床面積51,112平方メートルが建築後30年を経過している。10年という計画期間で今年度中に策定をする。計画には固定資産台帳などから得られる情報をもとに、町有資産の維持管理、修繕方針などにかかる中長期的な経費の見込みや、町の総人口、年代別人口についての今後の見直しについても記載する予定である。中川議員、計画策定後どのような取り組みをするのか。総務課長、議会や住民の皆様と公共施設の情報や現状を共有する計画となる。各施設の利用度、維持管理コスト、老朽化度などを分析するとともに、将来的な町民ニーズの予想や政策適合性を加味しながら、策定後の計画の方針や目標を充実進化させていきたいと考えている。災害備蓄品の管理は、総務課長、防災担当が適正に管理。中川議員、地震や土砂災害時の災害が発生した場合、災害発生直後における食料、生活必需品を確保することは、災害発生初期の円滑な救援・救護活動を行う上で極めて重要であり、町では地域防災計画に基づいて災害備蓄品を公共施設に備蓄している。災害備蓄品を町内のどの施設のどこに置いているのか、またその備蓄品の品目・数量は。総務課長、避難所運営できる職員数や建物の耐震化、河川の氾濫による増水などの結果、三所小学校、鴨小学校、阿代小学校の備蓄倉庫及び役場三好庁舎の3階に備蓄品を保管管理している。それ以外のビニールシート、コードリール、ヘルメットなども庁舎に保管している。備蓄品の保管管理状況は次の通りです。三好庁舎、乾パン2280個、アルファ米2250個、保存水1496本、毛布425枚、鴨小学校、乾パン3000個、アルファ米3000個、保存水3000本、毛布430枚、阿代小学校、乾パン2256個、アルファ米2250個、保存水1512本、毛布430枚、三所小学校、乾パン2256個、アルファ米2250個、保存水1336本、毛布430枚。中川議員、町内の4カ所に置かれている災害備蓄品は適正な根拠による数量の算出がなされているのか、備蓄品は適切に管理されているのか。総務課長、町においては 避難者予想を500人と想定し、備蓄数量は数値を超えている。総務課防災担当が管理をし、小学校体育館の倉庫などの鍵については総務課および学校にそれぞれ保管をしている。備蓄品は賞味期限を勘案し、期限が切れる約1年前から町内の防災イベントや自主防災会の防災訓練等に使用し、防災啓発を行い、順次新しい備蓄品の購入により品質・賞味期限を維持している。自主防災組織との連携については、今後避難所運営マニュアルというのを策定する予定なので、その中に避難所と運営について連携を深めるというようなことを書き入れて対応していきたいと考えている。18ページ。町営住宅の有効活用は、建設課長、移住促進の活用は困難。磯江新一議員、町内にある全町営住宅の利用状況はどのくらいか、また改修などの予定はあるのか、空き部屋を改修して若者や U ターン、I ターン向けの住宅を考えているのか。建設課長、8月31日現在、町内には13カ所の町営住宅があり、管理戸数が296戸、入居戸数が244戸、空きが52戸で、入居率が 82% となっている。この空きの52戸のうち、リフォームが済んで貸し出しできるものは4戸である。若年者、Uターン、Iターン者向けに定住・移住の促進に町営住宅を有効活用できないものかとの趣旨だが、老朽化が著しい住宅は新たに入居募集せず、将来的には耐用年数を経過、完全な空き部屋となった後に団地または棟単位で用途廃止、取り壊しを行う予定である。2階建て以上の簡易耐火構造の住戸は簡易リフォームを行い、現在も募集を行っている。現時点では町営住宅を定住・移住の促進に活用することは非常に困難である。空き家バンクの創設を、建設課長、必要だと考えている。磯江議員、町の人口増加を促すために古民家を活用して若者や U ターン、I ターン向けの利用できる空き家はないか。大戸江町では廃校になった学校を町営住宅にする計画を進め、古民家を改修し町が窓口になり、空き家バンクで紹介している。古民家を改修し利用できる空き家バンクを考えてはどうか。建設課長、現時点では空き家の調査はしていない。徳島県では空き家の利活用の推進で移住の促進と相談からコーディネートも含めたワンストップ型の総合窓口となる徳島回帰住宅対策総合支援センターを開設している。空き家の情報は地域住民の情報が頼りである。集められた情報をストックする空き家バンク創設も今後必要であるし、地域の連携、行政の後押しが必要不可欠で、県と同様に空き家対策総合窓口の設置も必要だと考えている。磯江議員、中古住宅を修理修復して有効活用すれば地域にとって効果が大きい。空き家に人が住めば必ず消費活動を伴うので、地域の活性化につながり税収も生まれる。ホームページで空き家物件を流すとか広く呼びかけ、少しでも前向きになってほしい。資金対策としては、市町村が利用している地方創生を呼びかけた地方創生加速化金の加速対策事業も検討してみてはどうか。また所有者不在で税金のない危険な空き家の把握や対策を考えているのか。建設課長、所有者不在、税金なしの危険空き家の把握だが、調査は実施していない。国は空き家対策特別措置法を完全施行し、市町村は空き家等対策計画を策定して 調査を実施、対策が必要な空き家を選定、所有者に対し適切な管理の促進や助言を行う。ただ所有者不在の危険空き家は対策が打てないのが現実だ。所有者の特定や代執行に要した費用の徴収リスク、補助や税制上の措置などが明確でない場合は事業実施が困難である。また空き家予備軍の対策も必要であり、一人暮らしの高齢者の生活状態、持ち家の情報、相続関係等を調査し、所有者不明の空き家を作らない取り組みも必要である。19ページ、職員募集要項への個人情報の開示の記載は、総務課長、試験結果の通知に同封して対応中。長谷川義政議員、平成26年6月議会で職員採用試験の募集要項の中に個人情報の開示の記載がないことを質問したが、本年度の職員募集要項にも記載されていなかったが、なぜか。平成26年27年度の採用試験で個人情報の開示請求はあったのか。総務課長、現在募集要項に成績の開示請求の記載はしていない。一次二次試験の結果通知で不合格の通知には、東三好町個人情報保護条例の規定により試験結果の開示請求できることを記載している。個人情報の開示請求は平成26年度に一次試験で1件、二次試験で1件、平成27年度は一次試験で3件の開示請求があった。長谷川議員、三好市の職員募集の案内には、個人情報保護条例で成績の開示が口頭で実施できると記載がある。本人に通知するだけでなく、情報公開のアピールのためにも、次年度から情報開示を掲載すべきではないか。総務課長、受験者の方に情報公開の請求が伝わればと考えていたので、再度検討したい。行政委員の氏名は公表できるのか。総務課長、公表できるか調査する。長谷川議員、今個人情報の保護で行政でも氏名などが公表できなくなっている。住民から請求があれば行政機関の各級委員の氏名は公表できるのか。総務課長、氏名の公表は個人情報保護条例で利用目的等により判断されるが、民生委員、教育委員、人権擁護委員、選挙管理委員については超広報、議会などで氏名なども公表されている。長谷川議員、超条例で報酬が支払われている各委員については請求があれば氏名については公表できると思うが。総務課長、どこまで公表できるか後日調査をしたい。同窓会案内の郵送料の補助は、企画課長、ふるさと納税 PR の参考にしたい。長谷川議員、町内で実施される小学校中学校の同窓会案内にふるさと納税の PR チラシを同封していただいた場合、郵送料の一部を負担することを考えてはどうか。ふるさと納税をいただいた方に、例えば保育料の値下げに使用させていただいたとかのお知らせを送ってリピーターになっていただく努力をしてはどうか。企画課長、同窓会の案内の郵送料の補助については、今後ふるさと納税の PR のあり方を考える上で参考にしたい。またふるさと納税をいただいた方へのお礼として2年間広報東三好を送っており、納税の使用目的はご理解いただいていると考えている。その他の質問、ゴミ減量化はできているか。環境課長、10年で567トンの減量。
20ページ、ヘルプマーク付きカードの導入はできないか。福祉課長、他の自治体の導入状況を見て導入に向けて検討。 横関道江議員。ヘルプマークは援助が必要な方のためのマークである。ヘルプマークは東京都が提唱しており、京都府、青森県、札幌市、徳島県が平成28年度以降ヘルプマーク導入を決定するなど、全国で導入の動きが加速をしている。徳島県ではマークのついたストラップを2000個配布。配布先は障害者相談支援センター、障害者交流プラザ、発達障害総合支援センター、花水木、アイリス、県内の保育園所、徳島、吉野川、阿南、南、美馬、三好、そして精神保健センター、県障害福祉課、県健康増進課、感染症疾病対策室で配布をしている。ヘルプカードはいざという時の必要な支援や配慮をお願いするときに円滑にコミュニケーションできるために作られたカードである。我が町でもヘルプマーク付きカードの導入、広報活動の推進をしてはどうか。福祉課長、町では県から送付されたポスターを三鴨庁舎および三好庁舎に掲示し、周知を図っているが、県の増刷を待って掲示場所を増やすなど、ヘルプマークの普及推進を図っていきたい。また広報での周知については、県での取り組み内容とヘルプマークの配布場所も同時に広報に掲載していきたい。ヘルプマークカードは他の自治体の導入状況を見て導入に向けて検討していきたい。ヘルプカードは赤色の縦長の四角に白い十字とハートの形が描かれ、中にあなたの支援が必要です、ヘルプカードと書かれています。議会放送を見るには、東三好町の議会放送はテレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される。開催日と閉会日の同議場の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や町の財政方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。操作方法、1、リモコンで12チャンネルを押す。2、選曲ボタンの山印を押す。注意、メーカーによって操作方法が違うのでご注意ください。21ページ、第3回臨時会。10月17日月曜日、第3回臨時会が開催されました。この議会では一般会計補正予算や物品購入契約の締結など4議案が計上され、審議の結果原案通り可決しました。補正予算の主なものは、行政バスや教育委員会バスの車両の購入契約の専決処分の承認や、一般会計補正予算第3号波打ち浄水場路下機更新工事請負契約の締結2件などを審議し、全会一致で可決しました。一般会計補正予算、会計名、一般会計第3号、補正額598万円、補正後の総額75億7847万1000円、採決の結果、全員賛成で可決。物品購入契約の締結、契約の目的、行政バス車両の購入、契約金額、572万4000円。契約方法、随意契約。契約先、有限会社大西自動車。契約目的、教育委員会バス車両の購入。契約金額、572万4000円。契約方法、随意契約。契約先、有限会社大西自動車。
工事請負契約の締結、契約の目的、簡易水道再編推進事業、阿城簡易水道第一浄水所整備工事、契約金額1億632万6000円、契約方法随意契約、契約先株式会社ウォーターテック関西支店、契約の目的波打ち浄水場ろ過器更新事業5761万8000円、契約方法指名競争入札、契約先有限会社武田設備。9月定例会における議案審議の賛否状況について、通常決裁の場合、安藤議長は採決に加わっていません。次の選議議案については全員が賛成しました。選議10、分担金条例の一部改正、議案56、平成27年度一般会計決算、平成27年度国民健康保険事業特別会計決算、平成27年度簡易水道事業特別会計決算、平成27年度後期高齢者医療事業特別会計決算、平成27年度水道事業特別会計決算。議案57、平成28年度一般会計補正予算。議案58、平成28年度国民健康保険事業特別会計補正予算。議案59、平成28年度簡易水道事業特別会計補正予算。議案61、特別職の報酬条例の一部改正。議案62、重度心身障害者等に対する医療費助成条例の一部改正。議案63、三好広域連合規約の変更。議案64、三好地区過疎地域自立促進計画の変更。議案65、平成28年度水道事業会計補正予算。諮問2、人権擁護委員の推薦について。発議7、吉野川堤防建設促進要望書の提出。発議19、議員派遣について。次の2つの議案については、長谷川義正議員が反対しました。議案56、平成27年度公共下水事業特別会計決算と、議案60、平成28年度公共下水道事業特別会計補正予算。22ページ裏表紙です。町の人シリーズ33、東三好町の仲良しファミリー、旧三鴨町育ちの祐介さんと恵子さんは平成20年に結婚しました。松浦ファミリーの紹介、パパ祐介さん36歳、ママ恵子さん38歳、春樹くん5歳、大輝くん3歳、幸喜ちゃん7ヶ月。問い、2人の知り合ったきっかけは、恵子さん、以前勤めていた自動車販売店で知り合いました。問い、お互いのどこに魅力を感じましたか？お互いの優しさと笑顔に惹かれました。問い、町での生活はどうですか？優しい人たちが周りにいて快適に過ごしています。問い、町に望むことはありますか？子供が遊べる遊具のある公園があればいいと思います。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。お問い合わせ先、電話 82 6317。次の定例会は12月中旬です。テレビ放送を予定しています。編集後期、暑かった夏も過ぎて虫の声が心地よい季節となりました。9月定例会では平成27年度の決算認定も終わりました。合併から10年が過ぎ、町の財政状況もかなり改善してきましたが、今後は老朽化している公民館の更新問題や本町と三好市を公正自治体とする三好広域連合による施設更新の検討が進められていることなど、財政面での大きな課題が目前に控えています。そんな中、平成29年度より自治体の会計制度が大きく変化します。複式簿記の追加による振興会計制度と言われるものですが、これにより自治体の本来の財政状況が明らかになるとともに、公共資本の計画的な整備や更新が進められるようになります。議会においても求められる議決機関としての機能を十分に発揮できるよう、個々の議員においても自らの責任を自覚し、新制度に対する知識を研鑽していかなければならないと決意を新たにしています。広報特別委員会委員松浦昭仁。